穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
こうやっぱり仁さんに憧れる男性ってたくさん、女性の方が圧倒的に多いのに、うん、そのちょっと男性目線で、そもそも仁さんどこがいいねんみたいなところをちょっと聞いていいですか。男性から見て、
いやでも仁さんがいいというよりか、僕も結構なんかの人生でつまずいた時が結構あって、うんうん、その人生でつまずいた時に、そのなんか結構周りが鬱っぽくなったりとか、自分も鬱っぽくなったりだとかいろいろするした時に、その過去にやっぱりその時に救われたいと思って読んだ本だとか出会った人たちっていうのが、なんかどこかしらなんか恐れを利用してる感が若干あって、なんか弱ってる時にすごいきつかった、もうあなたはもうそれでしょ、そのままでいいんだって言われてるんだろうけど、もうお前はそこ、そのダメな自分、ダメすぎる自分を受け入れるしかないんだみたいな感じで言われてて、なんかそれがすごいきつかったんだけど、ジンさんに出会った時は、そのジンさんからこのなんか本とか言ってることとか全部含めて、全くその恐れっていうのを抱きなさいっていうところを感じなくって、
あーなるほどな、
もう本当に楽しくあるがままでいいんだよっていうことを言われてる感じがすごいして、それを感じた時に、わあこの人好きやわってなって、もうそれからずっともう他のやつをこうはいはいはいって全部排除しちゃって、もうジンさんのことを言ってることを、もう今の自分が嫌だと思うんだったら全部実践してやろうみたいな感じで、もう本当にジンさんがこういうことをやってみたらいいんじゃないかっていうのを自分でピンときたやつは全部
やってみて、
もうやるみたいな感じで。
それどんなことをやったの？
一番大きかったのはやっぱり仕事を、ニートをやる前にその起業したんですけど、その仕事をずっとうち家計も全部会社員で、なんか子供の時からもそうなんだけど、ずっとサラリーマンになるっていうのが当たり前だと思ってたんで、なんか商売したりそういうのはできないと思ったし、で家族もまだいたし、養っていかなきゃいけない状況だったけど、もう仕事で働けなくなってきて、でもそれで収入も結構もらってて、何が一番自分のネックだろうと思った時に、なんかお金に対する執着っていうのが一番あるなと、お金をがなくな、収入が得られなくなったらどうしようと思った時に、ジンさんがなんか出した本の中にたまたまパッて開いたら、なんか神社ミッションっていう、なんかボス、ジンさん曰くボロい、もうこんなとこにお賽銭入れても絶対効果がないよ思う神社にの賽銭箱に1万円を放り込んでこいっていう神社ミッションっていうのを読んで、それを読んでった時にでも思ったのが、あこれは神さんが言ってることただ神社に入れるだけじゃなくて、なんか自分が全く価値がないと思うことにお金を使えてみろみたいな、みんなそうやって刷り込まれてるからみたいな、その絶対価値のあるものを大事にしなきゃいけない、価値のあるもの、自分に大切なもの以外は無駄な使いしちゃいけないとか、そういうことがいっぱい刷り込まれてるから、もうそれを捨てるためには自分に価値のないものに お金を得る。本当はジーンさんはなんかドブに捨てろとか言いたかったけど、なんかの時に書いてた、ブログかなんかに書いてたんだけど、これはやっぱりね、本に書くにはちょっとね、批判が強すぎるから神社にしたんですとか言って書いてあったり。
書いてあって、ブログにね。ああ、
でもやっ
な
ぱり
る
それがちょっとピンとき
ほ
て、
ど。
ああ、
ど
で
こ
も、
に捨てた？
いや、僕は、何、最初神社に入れようと思ったんだけど、結構せこいんで、神社に入れたら、こんなボロい神社に1万円いたら、神社のやつが大喜びしちゃうんだよ。俺役に立っちゃうじゃん、みたいな。価値あるじゃん、みたいな。そういう気持ちになっちゃうなって、首ひねって。うん。じゃあ、本当にさっき言われたみたいに、ドブに金を捨てるってよく言うけど、ドブに捨てるんだよ。いや、でも今日の飯が食えんようなやつが、うろうろと歩いて1万円しよったら、俺のおかげになっちゃうよね、みたいな。だから役に立っちゃうじゃんみたいになって、じゃあもうどうするって言ったら、もうこの1万円を消滅させるしかないと思って。
1万円消滅作法。
はい、あ。これ言っちゃっていいのか分かんないんだけど、もう破ってビリビリにして燃やしちゃった
1
ら、
万円をビリビリって破って燃
破
や
って
し
燃や
た。
しちゃったらいいんじゃないかと思ったんだ。そしたらもう誰にも役にも立たないし、
もう
もう
燃えてなく
ね、
なっ
燃えて
た。
なくなるわけだからと思ったけど、もう破ろうと思った瞬間にもう手が、
触れた。
もう震えて手が止まって破れなくて、やっぱり。やっぱりこれだけ俺執着があるんだと思って。もういっぱい浮かんでくるんだよ。1万円あったら、ねえ、ひょっとしたらパチンコ行ってこれが30万円になるかもしれないとか で、美味しいもん食べるかもしれないとかね。なんかいろんなところにこう遊びに行ったりとかできるかもしれないとか、ブワーってこういろんなことが浮かんでくるんだけど、で、結構30分ぐらいして
30分かかったの？
かかった、
1個目のビリーにね。
もう本当に破れなくって。で、いやーって破った瞬間になんかもも
う1回
う、ふ
目のビリ
わ
が
ー、
もう全部バラバラってやってき
ビ
た。
ューって破れた瞬間にもうなんかふわーってこう、
吹っ切れた何かが、
吹っ切れ
気分。
て、もう、あれ？みたいな。神やん、これ、みたいな。で、その瞬間から、もうこれめちゃくちゃこう進行してたけど、神やん、みたいに思える
ああ、
よう
思
になっ
えるようになって
。
たんだ。お金のね、紙でできてるしね。
そう、そのただの神じゃん、みたいな。
それを頭でなくて全
全
身で
身
踏み落
で、
とすことができた。
わーという感じがすごい出て、で、それから、なんかもう自分でもやっぱり、もうお金ってなんか頑張ってやらなくてもひょっとしたら入ってくるんじゃないのって、かけてみようみたいな気持ちになっ
なって
、
て、
何の当てもないのに、会社をの社長が嫌いだからっていう理由で辞めて、まあ今思えばその社長が俺を辞めさせてくれたんだ
な
と
るほ
思
ど
うんだ
ね。
けど、すっごいいじめられて。もうなんか、お前なんか辞めちまえみたいな感じが、いや、じゃあ辞めます、みたいになって。だけど、その手前ぐらいに、なんか踏み切れない時に、その神社ミッシ
じ
ョン
ゃ
を
もう
し
やった
て、
し。
その瞬間から、なんとなく自分はこれ、なんかここにしがみついてなくてもやっていけるんじゃないかな、と思って、会社を何のあてもなく
もう何のあてもなく、これ全員に皆さんね、それ聞いて、私もこれを聞いて時が来たなんて思わずに、それぞれの時が来た、ね、ヨッシーの場合は、もう辞めるという決断をして起業したわけですよ
そう
ね。
です、は
あとさ、そのなんかちょっとね、こうクルーズ中にいろいろね、ソウルセッションとかいろいろそれぞれで仲間内でやってて、その自分の価値を、例えば、男性を通して見
それ
出す人
ね、
とか、ファッションを通して見出すとか、いろいろあるわけなんですけど、ヨッシーの場合は車ですごいなんかこう、価値を見出したっていうか、自分の価値を上げていた人の一人だなって話聞いて、あの話、ちょっと皆さんにできたらしたいんですけどね。
そうですね。
数年前は、3年前、4年前か。
4年前ぐらいま
ま
でで
は、
は、
車何乗ってたの？
車はトヨタのカローラ。
トヨタのカローラですよ。もう、ファミリーカーでも。
そうですね。
誰もが乗ってる。
誰もが乗って、
ね、も
しかも自分で買ってないですからね。
う。自分で買ってないらしいですが、それを、何を思ったのか、何を最初に買った？
最初はですね、BMW の
BMW を買ってん
5
で
シ
す。
リーズを買いました。
5シリーズをね。5シリーズをやれ、いくらぐらいしたんですか？
で、それはまあでも中古だっ
中古
た
でも
ん
買ったけ
で、
ど、まあ BMW ですね。
400万
まあ400万
ぐらいでしたね。
ね。で、それ買って、なんで買ったの？
それは、起業してもう3ヶ月ぐらいで、3ヶ月ぐらいまではなんか、最初からやっぱりお金持ってなくって、
お金持ってないけど、400万のカローラじゃない、BMW を買おうと思ったんですよね。
で、その起業した時もお姉ちゃんに頼み込んで100万円を借りて、
100万円ね、借りた。
起業し
全然足り
て、
ないじゃん、
で、起
BMW 買うのに。
業して、で、そこで儲かるかなと思って、いろいろその投資みたいなことをしたりだとか、3ヶ月で、本当に会社が潰れそうに。
すいません。3ヶ月で会社が滑りそうになった時に BMW を買ったってこと？
そう
そ
なん
れ。
ですよ。それ会社が潰れそうになって、で、その時にもうなんか、もう嫌気がさして
嫌
て、で、もう車がこうやって乗ってた時に、もうなん
か、その時
か、
まだカローラだよね、買う
カ
前。
ローラをこう乗ってる時に、もうなんかもうすごい嫌になってきてたら、もう2回ぐらい事故っちゃって、で、2回目の事故でもうとうとうその車
廃
が
車。
廃車になってしまう。で、このお金のない時に、車を買わなきゃいけないと。どうしようと思って、最初思い浮かんだのは、まあ、なんか5万円とかでもね、その軽とかそういうのいろいろあるじゃないですか。5万円、10万円の車探して買おうかなと思ったけど、なぜかその時に、もう、好きなことをしたらいいんじゃないのかっていう、なんか、心の声が
心の声、もうこの際だから、
そう。
会社ももうね、倒産しかけているこの際。だから、好きなことしろ。
好きなことしよう。
で、それに従ってみた。
従おうって思って、そうだ、子供の時思い出したら、俺は車が大好きだった。
その好きなことしていいよという時に、子供の時代の何か好きなことにつながったの
つ
が
ながっ
車
ただ
ったんだね。
車。
で、読者の人はね、読者じゃない、聞いてる人は、その好きなことしたらいいよって言った時に、もしかしたら子供時代にダンスとかね、歌とかなんかそういうところにつながるけど、ヨッシーの場合は車だったんだね。それで車買いに行った。
車見に行って、いろいろこう、自分で理由探しをするわけですよ。その、会社なんて、もう、なんか、結局、親とか周りのこととかすごい気にする。なんか、そんな、今お金ないのに、大変な時に会社なんて買ってどうするの？みたいな感じになるけど、でも、なんかこう、ステーションワゴンだったら、仕事っぽいからいいんじゃない？とか、なんか ね、そういう理由をつけて、あ、じゃあ、ボルボとかだったら、ちょっとこう仕事っぽいし、おしゃれだしいいじゃんとかって見に行ったんだけど、やっぱどうしてもね、こうテンションが
上がらない
上がら
し。
ない。でも上がるといえばやっぱりベンツ BM じゃないのかとか言って、ベンツと BM を見に行って、最初はそのベンツの C クラスとかやっぱりステーションワゴンもこう、あ、これいいんじゃないかって思って、で、もうちょっと値段が上がると E クラスのこうステーションワゴンがあって、でも俺の目に見えるのはこう霊柩車じゃないのかなぐらいしか見えない。これ霊柩車、もう死体乗せるしかないんじゃないかぐらいにしか思えなくって、ダメだな。やっぱ俺はこうスポーティーな車が好きだってことで、見てたら、その BMW はセダンだけど、やっぱすごいスポーティーに見えて。で、いろいろこうそのステーションワゴン見てたんだけど、やっぱりこれにするわって言ったら、その、中古車屋のその販売主が、みたいな、これでいいんですか？みたいな、こっちですか？みたいな、値段もだいぶ違いますけど、いいんですか？みたいな感じで言われたんだけど、いや、もう俺の胸がときめくのはこれだから、みたい
なんかやっぱり自分の心にときめくままに、だっ
もう、
て好きなことをしようって言って車にフォー
そ
カスした時に、やっぱり一番そのときめくことを決めたの
う。決め
が
た。
BMW。
BMW だと。その始まりは BMW。
で、始まりはなんですよね。ここが面白いところで。それに乗った時に自分の価値とかがなんかすごい変わったんだよね。
そうなんです。
自己価値がね。
その時はやっぱりその会社がすごい傾いて、それを立て直すために、その自分の体を使って肉体労働だとかで、その損した部分を補填したりだとか、自分が生きていく部分を補填しなきゃと思って、こう肉体労働だとかをもう朝も昼も入れてなんか頑張ってたりしたんだけど、こう BMW にそれを乗った瞬間に、BMW で肉体労働に行くのってなんかおかしいよねみたいにこう だってみんな現場に来たらもうね、やっぱりそうい
う
う工事用の
ん。うん。
車とか乗ってんのに、そこになんか、
一
こん
台
な
だ
一
け。
台だけ BMW がこう来て、みんなが、何あの、え、どう、何この車みたいな感じになってて、そこにやっぱり違和感をだんだん感じ
感
出
じ
し
て
て、
ね。
なんか、こういうことしてちゃ、こういう好きな、大好き、なんか自分の好きな自分っていうのは結構そういう、派手で、なんか好き勝手に生きてる自分なんだなと思ったけど、それはこういう仕事をしてちゃ維持できないなみたいに思って、で収入がないのにまたそれをこう
やめた。
やめちゃって。
収入がないことを分かって手放した。
やめちゃえみたいな、だって好きじゃないじゃんみたい
やっぱり
な。
それは好きなことじゃ なく
ない。
て、はい、それでその BMW を乗ってたけど、また車でなんか自分のなんかこう価値を上げていく段階があるわけですよね。
そうですね。
次はどうなったんですか？
で、次はその BMW に乗って、やっぱりその肉体労働じゃなく、もうこういうなんか資産的にこのぐらいだとかっていう理想を立てていった時に、やっぱり新しく物を売ったりだとか、その営業したりして、なんかより自分がはの働いた対価だけじゃなくて、たくさん物を売るっていう無限に利益が出たりとか、そっちにシフトしようとか思って、そこにスタートして、時にその友達から新しいこういうちょっとうさんくさい商材なんですけど、見た目はでも世にまだないようなものをこう売らないかみたいなことを持ちかけられて、なんかそれが結構うまくいきそうな感じがしたんで、でもまだ全く収入は。
まだ収入はないけれども、その新しいプロ商品をこの世になんか広めていくみ
広
た
め
い
ていく、しかも自分を信じてみようみたいな、そのジンさんじゃないけど、まずは
それをしている自分を信じ
そう
る。
信じて、まずは自分が信じて、それがうまくいったら自分はどうなってるのっていう理想を
まだ現実じゃないけど、そのどうなって
な
るのっ
い。
ていう姿を見て。
そう、あ、俺これがバーってこう売れてっちゃったら、まずどんな生活してるかなっていうところにたどり着いた時に、そうだよな、まあポルシェぐらいは乗ってるだろうなみたいなイメージがパーって湧
で、
いてき
でき
て、
て。
でそしたら、まあとりあえずじゃあポルシェを見に行ってみよう、
見るだけ。
見るだけ、見たらもっとイメージ膨らむじゃんみたいな、
現実的に
現実
ね。
的にね。
で、そのやっぱり自分が本当に自己価値を高めて、自分がこのビジネスを本当に成功してうまくやってるライフスタイルの中には、ポルシェを乗ってる自分が見えたんですよね。
そうです
イメージ
ね。
で。で、それでディーラーに行ったと。
ディーラーに行きました。
それでどうなったの？
そしたらですね、もうバーって並んでて、まあポルシェって僕1000万ちょっとぐらいかなと思ってたんで、あ、なんか見に行ったらひょっとしたら買えるかもしれないって言って見に行ったら、やっぱりもう今って車とかですごいどんどん価値、値段が上がってるみたいで、どこをどう見てもみんな2000万ぐらいするんです。で、ああもう一瞬、ああもうこれは無理かなと思ったんだけど、まあ、ここまで来たし面白いし、なんかとりあえずディーラーの人間に「これどういう人が買うの？」みたいな、「どうやったら買えるの？」って聞き、なんか別に恥ずかしくなく、今お金な
普通
いん
に
だけ
聞く。
ど買えるかなみたいな感じで聞いてみようと思って、ちょっといい？みたいな形で、これって今ね全くこう頭金もないんだけど、どうやったら買えるかなって言ったら、なんかそれはちょっと難しいかなっていうような答えが返ってくるかと思ったら、任せてくださいって言われていきな
セ
り。
ールスマンが「任せてください」、頭金もないし現金もそんなないけど、なんか方法ある？って聞いて、
そう、そしたら今はその据え置き、その何て言うのかな、何年3年後に手放した時の据え置き価格をその設定して、その分を差し引いたお金だけでいいんですよみたいな。
それだったら結構
結構いけ
身
る、
近に感じて買える。
身近に感じる。でしかもなんかそれをリースで組んでしまえば、月々このぐらいで乗れますからみたいな
って言
こ
っ
とを言われ
て、
て、
ただなんかその金額聞いた時に何かやれるなみたいな。大丈
もうちょっと頑張ったらいけるんじゃないかなってか、
夫？
てか この時点にいる俺だったら絶対払っていけるよねみたいに思ったけど、その時点ではちょっとも払えないんですけど、だけど
その時点には
その時
払え
点で
ない
は
と分かっ
払えないけ
け
ど、
ど、
払えるようになるだろう
なるだろ
っていうこと
う。
で、とりあえず申し込み用紙に書いて、
書いて。
審査を通してみよう、
審査を通るかどうか見てみよう。
見てみようっていう話になって、どうか分かんないよねみたいな感じで出して、ありがとうございましたって帰ったら、安藤様って電話があって、滞りなく、審査の方は通りましたんでとか言われちゃって、
言われちゃっ
思いも
て、
がけ
もう
ず、
後引けず、もうでもそれを言われた時にどんな気分になったんだって。現状ではその金額はなんか、払えるかどうか分かんない。
なんていうんですか、簡単に言えば、なんかこうすごいこう崖の上からバンジージャンプを飛んだような気分でした
気
ね。
分だよね。どうなるんだろうと。
もういいけど行っちゃえぐらいの感じで、
へえ。で、購入して。
で購入して、で購入して乗り始めたら、やっぱり自分の中でまたいろいろ変わってきだして、
本日の放送はいかがでしたか？この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。